さて、今日の3時台のゲストは、スタジオがパンパンになる状態になっています。私を含めて小さなテーブルを囲んで5人揃っています。男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さん、そしてそのお隣には、先ほどお声伺いましたね、福祉高齢者表彰を受けられました古谷さん、そしてつくしの会から南さんと、そして代表の高見さん、お揃いいただいてます。後半もお付き合いよろしくお願いします。さて、その1曲お送りする前に古谷さんの受賞の、ね、お話を伺いましたけども、はい、今日久しぶりに古谷さんをお出会いしましたら、
そうですね、はい、
若返ってらっしゃる。
若返ってますか。はい、魔法の力やと思います。やっぱり
魔法の力、はい、それはやっぱりあのいろんなところを積極的に公園に行かれたり、そうですね、はい、それからあのカフェでお話し相手をされたりという、はいはい、社会参加がすごいですね、はい、ちょっと北村さんご紹介いただけますか。そのあたりどのぐらい定期的に動いてらっしゃるでしょうね。
月に1回ぐらいありますかね。
月に1回公演もしくは、は
い、まあ、兵庫県内もありますし、はい、あと京都府大阪とかに行きましたし、
あ、そんな遠くまでも、はい、それと割と北村さんじゃあご一緒に、
そうですね、3分の2ぐらい僕と一緒です。
3分の2ですね、はい、もうほとんど、まあ、それ以上かもわからないですね。
で、仕事場さんの方にも今はまだ行ってらっしゃるんですか。
行ってます、はい。
どのぐらいの頻度ですか。
だいたい月に、はい、3、4日っていうぐらいですかね。
はい、
週に、
週に3、4日、はい、
ということはもう本当に毎日がお出かけの、うん、まあ、スケジュールが、
うん、時間をいただいてやらせてもらってますから、あの最初はもう嫌で嫌で仕方なかったです。正直言って、
はい、それは嫌というのは仕事場さんに行くのがですか。
ね、もちろんそうです。
あ、はい、公演の方はどうですか。
公演の方はね、比較的自分の、好きなことというか、
はい、
だいたいでたらめなことをベラベラ喋るというのが
お話は好きだとおっしゃってましたけど、
今までのあれですから、それは十分自分でやるのも楽しかったんですけども、
はいはい、
とにかくその仕事場へ行くのが苦痛で苦痛で仕方なかったですよ。
うん、それは人前に行くのが嫌だった。
いえ、違います。その子た、その子たちと接触するのが嫌だったです。
は
い、あ、そこの中の、はい、管理してる方がおられますよね、はい、職員の方に接することは大丈夫なんですよ、はい、けどその子供たちに接するのが難しかったです。
ああ、それはなぜでしょうかね。
まず突き飛ばされる。
あ、
はい、靴は隠される、
はいは
い、
い
ろんな嫌がらせがありました、
は
い、
え、
そう、激しかったですよ。
そう
です。ですから僕が感じたのは、決してその、はい、ああいう福祉の中にいる、うん、障害を持っている方は、まあ、うん、それぞれ違うでしょうけどもね、うん、みんながみんな肩寄せ合いながら、はい、慰め合いながらやってるんじゃないということがよくわかりました。
うーん、
ですから皆さんの生きてる生活してる中のコミュニティ、例えば悪いやつもおればいいやつがある、これと全く同じですよ。皆様のコミュニティの中が要は鏡なんですよ。あそこの鏡です。だから確かにご立派な職業の、お父さんお母さんの方もおられます。ですからわりかしあそこへこう来られる方の、ご子息というのはそんなに困ってない方た
ちの、生活には困ってらっしゃる、はい、
多いですね。
うん、
だから僕は初めてああいう子供たちですね、障害を持った子供たちと接しましたけども、はい、
うん、
これはもう全く大人の世界と一緒やなと思いました。
うん、はい、今はいかがですか、行かれるのは。
今ですか、
はい、
もう今はそうですね、中で一番年功が高いわけじゃないですけども、
はい、
結構一番偉そうにしてますね。お友達
皆さんと気心が知れてきたら、
そうそうそう、
はい、そういうことが減ってきた。そうそうそう、
はい、
やっぱり不安だったり緊張するのがそういう形になるんでしょうかね。うん、
ですからやっぱりよそから来るっていうことに対してのやっぱり抵抗があるんだと思います、
ね。
うんうん、
きっとね、
う
ん、
それはあるんやと思います。
つまり不安なんでしょうね、はい、自分のこう居心地のいいところに、なんだろうこの人はどんな人なんだろうっていう気もあるので、うんうん、そういう表現の仕方になるのかもしれないですね。
とまず一番、自分のことに対して話してくれたのは、
はい、
僕のお父さんは仕事はこれです、
うん、
お母さんはこれです、
うん、
そういうことが多かったですよ。
あ、
じゃあ、はい、それによって自分を守るんやという、
うん、
そういう感覚があるんやなというのが分かりますね。うん、ですから接してみないと分からない、
うん、
で彼らを理解してあげようと思ったら、
はい、
やっぱりそこに入っていかんと分からんやなと思いますね。
うん、
今はもう、はいはい、そこはもう今僕はもうそこでボスやってますから
、ね、じゃあ皆さんを守っていく立場
に、いや、言うことを聞かないやつは許さないというそのぐらいの気迫でいかないと、言うことは聞かないですよ、
じゃあ、皆さん統率の取れたグループに、はいですね、
は
い、
その代わり、喜ぶ、嬉しい時は抱きしめて、はい、やっぱそのぐらいの気持ちでやっていったら違いますよね、一人自分の懐を入れてきました。
ああ、そうなんですね。
で、今一番居心地のいい場所になりました。
そうですか。そしてそれ
仕事してはるんです
ね。で、それプラス講演会にも行ってらっしゃって、はいね、はい、講演会に行かれることで、古谷さんご自身が何かこう、はい、気づかれたこととかありますか、はい、感じられたこととか、
感じられたって僕自身がそんなに一つ変わってないと思うんですよ、
はい、
で僕がいつもよく言うのは、古谷さんを演じてるだけやと、そう思ってるんです。
古谷さんを演じている。
そうです、はい、僕自身が古谷さんを演じてるんです。認知症の古谷さんを演じていて、うん、もう一人の古谷さんは後ろにおりますから、う
ん、おお、そんな感じが、
そんな感じでやってますね。
へえー、はい、ああ、そうです、はい、でその講演会ではどんなことをお伝えしたいなと思っていつもお話しされてらっしゃるんですか、
う
ん、
まず諦めたらいかんということですね。
これはね、北村さんよくおっしゃってますね、は
い、絶対に諦めたらいかんということと、はい、あと引かないということです。
引かない、
屈しないということですね。自分に対してです。
あ、
全てがそうやと思う。
ご自分に対して、
うん、はい、引かないということです。
つまり当初はご病気が診断された時には、はい、ご自身でもやっぱり引きこもってしまったというふうに伺ってましたね、はいはいはい、でもそれではダメだよと、
はい、そうです。
だから初めてそのご自分の中でももういっぱいいっぱいになった時に県の、
はい、
方々に、
はい、
なんていう場所でしたかしらね、
若年性認知症支援センター
、そうかそうか、はい、そこに行かれて、
はい、
背中をさすりながら、
はい、
いいんですよっていう、
は
い、
そうですね、
その一言で、
はい、
今までギューッと固まってたのがほどけた。
誰がどこで許してあげるのかなんですよ、その病気であることは。
あ、
家族かもわからないし、うちのような息子であればそれは許してくれませんからそこは、
まあ、戸惑いがあるんですよね。
許してもらいました。
今のでも言葉、はい、変な言い方ですけど、うん、誰も責めてないし、
はい、
そんなことを望まれてるとも思わないけど、
うん、
ご本人としては許してほしいという気持ち、
罪やと思ってる、はい、うん、罪やと思ってる。ですから昔を言いましたよね、そんなことしたらこんなことになるよと、それなんですよ、
と思ってしまう。
そうです、
思考的に。
ですから自分は悪いことを直接誰かにしたんじゃないけども、そういう気持ち、そういうふうな心の在り方をしてるからこんな病気になったんじゃないかなっていうふうに苦しむことは多々あると思います。
自分で自分を責めてしまってる、はいはい、だからそこに対して誰でもいいから心底を許して大丈夫よって、
はい、
うん、
それはね、やっぱり僕が社協に行った時に、していただいたのは、僕いつもそれをするのね、
はい、
北村さんも全然気がついてないと思いますけど、僕が皆さんにお会いする皆さんにですね、ハグするんです、いつも。
お、
はい、嫌がる方もおられると思いますけど、
なかなか日本人同士では ね、
そうですね、
まだ当たり前になってないことですけども、
は
い、
でも僕は無理やりにやってます。まあ、半分はちょっと趣味的なこともあるかもしれませんけども、やっぱり、はい、抱かれたということは許されたっていうことなんですね。だから僕はその時は社協の方に背中をさせてくれましたよ、
は
い、で「いいんですよ」っていう声をかけてくれましたわ。
いいんですよ。
二言だけでここまで来れました。
へ、
はい、
うん、
それから出会いがなかったらな、
はい、
どうなってたかなと思います。
うん、はい、そうなんですね。
その時の方は今宝塚の施設で福祉の関係の仕事をされてますけども。
あ、そうですか。
はい、だから本当に出会いがあって、その人と出会わなかったら、うん、また他の方ですね、北村さんとか社協の方と出会えなかったらここまでは来れなかったです。うん、とやっぱり家族の理解ですね。
あ、そうですね、はい、ご本人も含めて家族の理解が一番やっぱり身近ですからね。
はいはい、ですから家族の方もですね、例えば僕と同じような病気を持ってるまた子供さんなんかおられますよね。でその人らを、その子たちをどこまでもかばってあげることです。何があっても信用してあげること、
はい、
その信頼関係があったら乗り越えていけるんじゃないかなと思いますね。
うーん、 北村さんそばでご覧になってていかがですか、はいはい、これで、講演などされ始めて1年
ちょっとですね、僕が初めてお目にかかったのが、はい、一昨年の10月だったあ、だから1年3ヶ月ぐらいなんですけれども、はい、それから講演にいろいろ付き合ってきましたけれども、最初の頃はねやっぱりその会社をクビになった前の会社に対する怒りみたいなのが一番原点だったんですね、はい、でその後いろんな人に引き合わせして行って会ってもらっていろんなところに一緒についてきてもらってたくさんの方と話していくうちにだんだんとこういう内容が少し変わってきたかなと僕は思いますね。はい、前はその怒りから来た今も当然すごく怒りは持っていらっしゃいますけれども、はい、これから認知症になる人は不幸にならないようにしたいというふうな雰囲気に変わってきたなと、
あ、
だからそれは見てたらすごいなと思いますね。
で実践されてらっしゃるので、はい、先ほども冗談じゃなく本当に生き生きされてらっしゃるお肌がすごい若返られたので、
ちょっとパックしに
という冗談を言っていただけるリラックスされた、はい、そのお気持ちが随分先ほどおっしゃったそのお仕事場からのいろんな、ね、はい、お気持ちも、うん、当初もこちらに来られた時にも、ね、おっしゃってましたけどなかなか理解されてない理不尽な、はい、応対っていうのもまだまだあることはあるけれども、うん、それ以上にじゃあご病気になった方々にその方たちが不幸にならないためのメッセージを講演会では常に出してらっしゃる、はい、
そうですね、はい、それやっぱここに来て思えるのは、うん、ああ認知症でよかったなと、
お、
そう思えるんですよ。
これこういう時時々お話になるんですけど、はい、認知症になったけれども今が一番幸せかもしれないって時でポッと言われるんですね。あ、やっぱりこうやって一緒に引っ張り回したせよかったなとその時思いますね。
つまりお付き合いされる出会う方々がゴロッと変わったということですよね。でその中でご自分のとっても居心地のいい状態が今あるという、
はいはい、ですからこの病気にかからなかったら、はい、この方々に出会いすることはなかったわけです、
う
ん、
そうですね、
ですからこの病気になってもよかったなと思いました、
そうなんですね。本当にいろんな形でね介護っていうのは先ほどもつくしの会の方からも伺いましたが確かに10年以上そしてもう26年続けてらっしゃる。最初はお仕事さんお仕事目さんそこから今度はご自分のお相手の方っていうふうになっていきますけどもその中でやっぱり信頼関係っていうのはというかもうまずはコミュニケーションですね。お話ができるっていう状況、うん、高見さんもねとても持ってられない時にぶつけるかもしれないけどもお互いがお話ができるような関係をそして今度はそれをなかなかご本人にぶつけることができない状況も当然あるのでお仲間今度は介護してらっしゃるお仲間の方とそこをしっかり分かり合ってもらえるそんな場所を作ってつくしの会は26年、そしてぼちぼち野郎さん男性介護者の会ということで、はい、男性、今年で何年ですか。
9年、
はい、長いなと思いましたけどもつくしの会さんから考えますと
まだまだひよこでございます。
それぞれにメンバーも募集といいますかどうぞ来てくださいと高見さんたちもおっしゃっていらっしゃるんですね、
はい、そうです。
お声掛けしていただけますか。今月だったらいつですか。会合は
今月は来週の土曜日、
はい、
15日
の、はい、
2月の15日の日につくしの会がありますので、
はいはい、場所は
場所は福祉会館の3階の和室の小さいお部屋です、
はいはい、何時からですか。
1時から3時、はい、3時までです、
はい、
それで最初1時間は体操しますので、 あの近藤先生の体操で1時間ほど体をほぐしまして、はい、あとは雑談ですね、して1時間雑談して1時間ほどで終わります。
はい、はい、初めての方でも寄せてもらっていいです
か。はい、どうぞ介護悩んでる方悩んでない方でも、関心のある方は一度、来ていただいて、はい、雰囲気でもだけでもよろしいですの で、
はい、
感じ取っていただいたら幸いかと思います。
は
い、
で今は家族の方介護されてる方はご一緒ではないんですか。
いや歩いて来られる方私も主人いつも連れて
一緒に
行って、はい、体操もするかしないかなんですけど
す、ね、はい、
行ってますので、はい、来ていただいたら結構ですので、
そうですか、
はい、どうぞ来て あの行き詰まっておられたら、ちょっとお話もちょっとね、お互いお話してもちょっとでもほぐれたらなと思いますので、はい、あの来てください。お待ちしてます。
わかりました、ありがとうございます。主に女性が多い。
そうですね、女性が多い、はい、旦那さんを連れてきておられます。
はい、わかりました。そして今度はぼちぼち野郎さんです。例会のご紹介ください。
は
い、
男性介護者の会ぼちぼち野郎では毎月第4土曜日に例会を開いております。はい、介護する人が疲れ果ててしまっては介護を受ける人も幸せになりません。どっかで息抜きとかガス抜きをしましょう。これは今先ほど高見さんからもあったように、ね、はい、どっかで同じ話をすればまた笑顔で明日も介護ができるというふうになります。そうしないと長い長い介護、いつ終わるかもわからない介護を続けていくことはやっぱ困難になると思います。そんなことを誰かに話したい、こんなことを誰かに聞いてもらいたい、そういう方がいらっしゃいましたらいつでもあのお越しいただければと思います。私たちは、毎月第4土曜日朝10時から午後1時までの3時間やっております。別に予約もいりません。突然お越しいただいても結構です。ただあの今月は2月22日の土曜日なんですけれども、はい、朝10時から川除の三田市総合福祉保健センターで行いますが、はい、今月のメニューとしては、はい、司法書士さんの先生に来てもらって、
はいはい、
青年貢献制度を中心にお話をしてもらおうと、これは11時から始めようかなというふうに思っております。
はい、
つくしの会の方にも声掛けして、うん、皆さんよかったら来てくださいというふうに今お支え申し上げております。
はい、
去年の10月やったか秋にも一度したんですけれども、やっぱり青年あの貢献制度のこともやっぱちゃんと聞きたいという声があったので、うん、じゃあもう一回しましょうということで、
はい、今月させて、ね、個人だとそういうことがあの調べようもわからないし、はい、何をどうしたらいいかわからないなと悩んでいらっしゃる方が、皆さんとご一緒だったら難しいお話も質問しながら、ね、はい、優しいね、あの、はい、いろんなお話をして噛み砕いてしていただけると思いますのでね。はい、そうですか。じゃあ11時からということで、はい、わかりました。関心のある方、初めての方でも大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。連絡先ちょっとそれぞれ伺っていいですか。
つくしの会さんは、つくしの会は、はい、あの一応私の家の電話になりますので、
になりますか。
はい、それと、はい、どこ書いてきたの、あ、079-564-6499、
はいはい、
それからあの松山陽子さんという方が副会長をしておりまして、
はい、
079-564-6559、
はいはい、
です。
はい、
それはそちらの方に連絡していただきましたら、あのいつでもお受けいたしますので、
はい、
あの一緒に悩みを解消していきたいと思います。
ね、そうですね。ありがとうございます。ぼちぼち野郎さんの連絡先お願いします。はい、
080-5331-0537 です。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、2月15日の土曜日はつくしの会員さんが1時から3時まで、そして2月22日土曜日はぼちぼち野郎さんが10時から1時まで、その中で11時からは青年貢献制度についてのお話をあの分かりやすく皆さんとご一緒に、分からないことはもうその場ですぐにね質問できますのでね、はい、いい機会じゃないかなと思います。関心のある方はぜひお出かけいただきたいと思います。今日は1月三田市福祉大会がありまして、そこで福祉功労者表彰を受けられました、つくしの会からお二方、高見さんと南さん、そして古谷さん、受賞されました。お越しいただきました。そしてお話、ぼちぼち野郎代表の北村さんにもお入りいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。